ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, niseng nijoroku nen 7月21日 watashi Iisan ga 1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、 または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。農業省は酪農投資強化を監視し、牛乳輸入削減についてお伝えします。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は、インドネシアで近代的な酪農場を建設したい投資家に対し、政府が強化手続きを監視する方針を明らかにしました。これは、牛乳の自給を加速させ、輸入依存を減らすための取り組みです。この発表は、2016年4月20日月曜日、ジャワ中部ブレベス県で行われた統合型酪農場建設の起工式において述べられました。アムラン氏によれば、現在国内の牛乳需要の約 80% が輸入に依存しており、その量は年間360万から380万トンに達しています。この状況は、国内外の事業者にとって酪農分野への投資の大きな機会とされています。政府は強化手続きを迅速化し、酪農場の建設を早期に進め、国民に利益をもたらすことを目指しています。これは私たちが待ち望んでいたものであり、大統領の期待でもあります。生産量は年間18万トンに達する可能性があります。これは国内生産の約 20% に相当します。しかし現在私たちは依然として年間360万から380万トンの輸入が必要です。これは非常に大きな可能性であり、国内外の事業者にインドネシアでの投資を呼びかけています。市場は明確です。さらにアムラン氏は、投資機会の拡大だけでなく、国民酪農家の強化も重要な課題であると強調しました。現在インドネシアには約5万人の酪農家が存在しますが、自給を達成するためには少なくとも10万人の生産的な酪農家が必要とされています。ブレベスで建設が始まった統合型酪農場は、年間18万トンの生乳を生産することを目標としています。この生産量は国内需要の約18から20% を満たすと見込まれています。またこの施設の存在により、ジャワ中部が東ジャワに次ぐ国内第二の生乳供給地となることが期待されています。すべての建設段階が完了すれば、この統合型酪農場は2028第一四半期に稼働開始を予定しています。それでは次のニュースです。下院国際金融センター法を可決、インドネシアは世界水準の金融センターを整備についてお伝えします。インドネシア下院は、インドネシア国際金融センターに関する法案を正式に可決し、 同法は成立しました。可決は議長ブアンムハラニー氏が議事を主催した本会議で行われ、会場はジャカルタセナヤンの議会複合施設、日付は火曜日2026年4月21日です。出席者全員の賛成をもって法案を成立したと報告されています。政府の最終見解を述べたブルバヤ・ユディサデワ財務大臣は、インドネシア国際金融センターの設立は、インドネシアの国際金融システムにおける地位を強化するための戦略的な一歩であると表明しました。大臣は、この法律が既存の国内金融システムを置き換える意図はなく、統合された世界水準の金融エコシステムで補完することを目的としていると説明しました。この国際金融センターに関する法案は、東南アジア最大の国であり、G20 の一員であるインドネシアが、信頼性と自立性、そして高い倫理性を備えた国際的に競争力のある独自の金融センターを持つ時期に来たという認識から生まれました。国際金融センターの存在は既存の国内金融制度を置き換えるためではなく、統合された世界水準のエコシステムで補完するためのものです。プルバヤ大臣は、国際金融センターの発展は3つの主要な柱に基づいて推進されると説明しました。第一に、持続可能な形で質の高い外国資本及びポートフォリオ投資の流入を誘引すること。第二に、最新技術を活用した現代的な金融サービスのエコシステムを構築すること。第三に、優秀なインドネシア人材の雇用を創出し、金融分野における知識と専門性の一定を促進することです。それでは最後のニュースです。インドネシア・シンガポール・バタムジャンギ海底ケーブル運用開始についてお伝えします。インドネシアとシンガポールは国際海底ケーブルノンサーチャンギケーブルまたは NCC をリアオ諸島バタムのノンサーで正式に運用を開始しました。ケーブルは全長約19km でバタムのノンサとシンガポールのチャンギを結びます。最大容量は毎秒 1.6 ペタビットを超えて、大規模データセンター、人工知能の開発、国際的なデータ効果の需要に対応する設計となっています。経済調整担当大臣エアランガ・ハルタルト氏は、NCC の運用は単なる通信インフラ整備にとどまらず、インドネシアとシンガポールが信頼と協力、共通のビジョンに基づいて地域デジタル回路を築く象徴であると述べました。一方、シンガポールの副首相兼通商産業省ガン・キム・ヨン氏は NCC プロジェクトは両国関係の強化を示す証拠であると評価しました。海底ケーブルはバタムのデータセンター産業の成長を支え、国際ビジネスの円滑化を促進し、さらにインドネシア、シンガポール、そして ASEAN 諸国に新たな経済機会をもたらすと説明しました。NCC ケーブルは全長約 19km にわたりバタムノンサとシンガポールチャンギを結びます。本プロジェクトはデリンド BW デジタルの協力によるもので、24体の光ファイバーを備えた最新世代の海底ケーブル技術を採用しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？
Voice of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。 の名言は、すぐに満足してはいけません。知識はとても広いです。常に学び続け、まだ身につけていないことを探し求めてくださいとユスフ・カラー氏が言いました。ムハンマド・ユスフ・カラー氏はインドネシアの実業家であり政治家です。第10代および第12代インドネシア副大統領を務めました。アブドゥラハマン・ワヒード政権とメガワティ・スカルノ・プトゥリ政権で大臣を務めたこともあります。ユスフ・カラー氏はインドネシア赤十字社の会長も務めて、いくつかの賞を受けています。そのうちの一つがロンドンで開催された第4回世界ムスリム指導者フォーラムでの政府リーダーシップに対する顕著な生涯功労賞です。
Voice of Indonesia。
ナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LRE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LRE.IT、 インドネシア国営放送局 LRE の公式サイトです。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、スンダランドという用語は実はスンダ人によって作られた名前ではなく、純粋な地質科学の懸念であることをご存知でしょうか。この名前は1990年にオランダの地質学者グスタフ・アドルフ・フレデリック・モレングラーフが東南アジアの海底地形を調査した際に初めて提唱されました。彼の研究を通じてモレングラーフはこの浅海域がかつて沈没した強大な大陸であったという驚くべき事実を発見しました。この広大な陸地は世界の海面が数十メートル低下した11万年前から1万2000年前の氷河期に繰り返し形成されました。で、その最大面積においてスンダランドの広がりは180万平方キロメートルに達したと推定され、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島からカリマンタン島までを直接統合していました。地質学者のレイナウト・ファン・ベンメレンによると、スンダという言語自体は白いを意味するサンスクリート語のチュッダに由来し、過去の古代スンダ山の火山灰の露出からインスピレーションを得たと考えられています。世界の氷床の融解に伴い、その古代の陸地はゆっくりと沈み、今日私たちが知る群島が残されました。したがってスンダランドという用語の使用は完全に古代の地球の地質学的な動きの歴史を指しており、人間の民族や政治の問題とは直接的な関係が全くありません。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はインドネシアで開催される国際的なスポーツ観光イベントの一つであるバトゥ国際スポーツ観光フェスティバル、または BISTF2026 年の魅力をご紹介します。このフェスティバルはインドネシアをはじめとする様々な国からパラグライディング選手が参加する主要競技会である国際パラグライディング制度選手権シリーズ3を開催されます。大会期間中の4日間、選手たちは国際安全基準を遵守しながら12ラウンドの競技に挑みます。この大会は東ジャワインドネシア航空スポーツ連盟とインドネシア空軍アブドラフマンサレ空軍基地の支援を受けて開催されます。2026年バトゥ国際スポーツツーリズムフェスティバルの復活は単なる年1回のイベントではありません。今年第3回国際パラグライディング制度選手権シリーズは世界パラグライディングランキングシステムにおいてカテゴリー2の地位を獲得しました。この地位により国際パラグライディング制度選手権シリーズは世界パラグライディング選手ランキングのポイントが付与される公式大会の一つとなりました。 リスナー皆さん、バトゥ国際スポーツ観光フェスティバルは航空中スポーツ競技を開催するだけでなく、競技会場であるバニャクザンの自然の魅力を観光客に楽しんでもらう機会も提供しています。海抜約1319メートルの高地に位置するこの地域は、涼しい山の空気と広大な自然の景観が相まって、東ジャワで最も人気のある観光地の一つとなっています。リスナー皆さん、インドネシアは2026年バトゥ国際スポーツツーリズムフェスティバルを通じて、スポーツが自然の美しさ、文化、そして国民のおもてなしを世界に紹介する手段となり得ることを改めて証明しました。リスナー皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東スラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー氏についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa o kiita to kyou no topic, bagaimana ceritanya? 日本語でどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チェリタニャ、チェリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。Dianggap, dianggap, 日本語で考えられる、考えられる。Sakral, sakral, 日本語で神聖、神聖。Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 日本語で Buton 社会、Buton 社会。Konon, konon, 日本語でそういえば、そういえば。Menjadi, menjadi, 日本語でなる、なる。Tempat, tempat, 日本語で場所、場所。Pertama kali, pertama kali.日本語で初めて、初めて。スルタン、スルタン、日本語でスルタン、スルタン。メギンジャッカン、メギンジャッカン、日本語で踏み入れる、踏み入れる。カキ、カキ、日本語で足、足。リスナー皆さん、会話の中にバゲマナチリタニャブ、日本語で話はどうですかという文がありました。この文にはバゲマナ、日本語でどうという疑問詞があります。バゲマナ、日本語でどうという疑問詞は、その出来事について質問するために使用されます。この会話文ではバゲマナチリタニャという表現が、医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じて、ブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ、日本語でどうという疑問詞を使って、その他の出来事について他の文章を Kite mimashou. Semalam ada pencurian di rumah saya. Nihongo de. Sakuya watashi no ie de dorobou ga arimashita. Bagaimana kejadiannya? Nihongo de. Sono jiken wa donna yoshi deshita ka? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Nihongo de. Kono jin wa hito ya ni shite taterareta to iwarete imasu. Bagaimana kisahnya? Nihongo de. Donna hanashi desu ka? Buton kyuden yosai wa 16 seiki ni taterareta Buton Sultan koku no bougyo yosai desu. Kono toride wa Sorebeshi shu nantoubu Buton tou no Baobao shi ni arimasu. Kono toride wa wori o toride toshite mo shirarete imasu. Wori o という kotoba wa Sorebeshi tou 南東部のブトンおよびバオボー地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次は音楽の日、
フォイスオフインドネシア。
インドネシアから世界へお届けしているフォイスオフインドネシア。リスナー皆さん、しばしば同じ意味を持つと考えられがちなパスンダンとタタルスンダという用語の違いについて議論しましょう。これら二つの用語はどちらもジャワと西部のスンダ文化の範囲を示す現地の言葉から生まれていますが、意味の重みが異なります。タタルスンダは文字通りスンダの領土と訳すことができ、地元の言語や習慣が行き着く地理的領域を示す純粋な指標として機能します。このよりシンプルな用語は、過去の歴史的背景や複雑な哲学的な意味合いを含むことなく、スンダの人々が自分たちのふるさとを呼ぶために非常によく使用されます。一方、パスンダンという用語は、タタルスンダの概念に比べて、はるかに深く包括的な地理文化的意味を持っています。パスンダンは、空間的な領域を示すだけでなく、コミュニティの人生観、自然保護、さらには、スンダ王国の歴史的ルーツの全てを要約しています。さらに、パスンダンという名前は、インドネシア連邦共和国時代、に連邦州の名前として公式に使用されたため、現代の政治史の記憶も持っています。結論として、対象となる地域は重なり合っていますが、パスンダンは単なるタタラスンダの地域の指標よりもはるかに厚い歴史的アイデンティティとマナーの哲学の型を保持しています。リスナー皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてフォイスオフインドネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
フォイスオフインドネシア。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアです。
minasan basona Indonesia des. Kyou wa Bari to no kankouchi jati no ikanko mora o koushoukai shimasu. バリ とジャティルウィカンコウ村は2020年5月18日から25日にかけて開催される世界最大の国際ミーズフォラムである第10回世界ミーズフォラムの代表者が訪れる観光地として選ばれました。2012年にジャティルウィは国際的に認められました。その伝統的なスウィーデン灌漑システム、すなわちスバックはユネスコによって世界文化遺産として認められています。スバックシステムはヒンズー教のプリヒタカラナの教えに根ざしており、人間、自然、精神性の和のバランスと調和を反映しています。11世紀に建設されたスバックは灌漑システムである設計でなく調和と持続可能性を重視する生活哲学でもあります。ジャティルウィ観光村はバリ島タバナン県のベネベル地区にあります。ジャティルウィはジャワスロロスリスを含む様々な珍しい鳥や動物など様々な固有種の動植物が生息する24ヘクタールの保護林に囲められています。ジャティルウィ村では棚田の素晴らしい景色を楽しむだけでなく、棚田の美しさを楽しみながらのトレッキング、サイクリング、料理の実演、コーヒー、アボカド、トレアの農園を訪問するなど、観光客に提供するいくつかのアクティビティがあります。ジャティルウィ村では観光客が地元の文化と伝統の豊かさを体験できる伝統的な祭りや儀式も開催されます。レジュ会 WWF イベントではジャティルウィ観光村がタコさんのベンジュールで飾られます。それとは別に参加者はガムラの音楽に合わせた伝統的なバレのダンス、すなわちレジェンダツでも歓迎されます。 WWF 代表団にはジャティラクラックケーキも贈呈される予定です。ジャティラクラックはセラビケーキに似ていますが、玄米で作られています。世界ミズフォラムの代表団はジャティルウィ訪問とは別に、特にバレットでスジュヒンズ教徒に向けて行われる伝統や儀式であるメラカット序列の実行にも招待されます。メラカットは泉から湧き出る水を媒介として悪いものから魂を浄化することを目的としています。メラカットという用語自体はソラカットという言葉に由来しており、数は善を意味し、メルカットは浄化を意味します。つまり簡単に言えば、メルカットは良い浄化であると解釈できます。目的は心をリフレッシュすることです。メルカットのプロセスでは、メルカットの儀式の参加者に聖水が振りかけられます。この水は心を落ち着かせ、魂をリフレッシュすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。Nikah Voice of Indonesia.
Meninggalkan dirimu, tapi itu bukan.
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 ハリスの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ハリスの皆さん、音楽の広場です。今回はスワラサエンターテインメントが歌うピクニック72というクロンチョン曲をご紹介します。1980年にリリースされたこの曲は1994年に作成され、音楽グループナイフによって普及しました。過去または70年代初頭の10代のデートスタイルについてのナイフの空想です。両親の写真からインスピレーションを得たもので、メロディーはインドネシアの伝説的なグループの一つクスプルスからインスピレーションを得ています。この曲は日曜日のガールフレンドとのロマンチックなデートの物語を歌っています。この曲は恋をする時にぴったりです。それでは皆さん、スワラサエンターテインメントが歌うピクニック72を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、YouTube は VOI Official、あなたも RRI Digital アプリとウェブサイト RRI.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで VOI listeners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。